こんばんは。
こんばんは。
What a privilege it is to be with you tonight.
今夜皆様と一緒にいることを本当に特権だと感じております。
And I am delighted that so many of you have come for the beginning of this very special lecture.
このとても特別な連続講演会のこの初日にこれだけの方が集まってくださって大変嬉しく思っております。
Today was a national holiday.
今日は公休日、お休みですよね。
And I am so glad that you have taken part of your holiday to come here tonight.
その大切な連休の中で時間を取ってこの場に来てくださって本当に嬉しく思います。
Nancy and I spent some time today in one of your beautiful parks of Tokyo.
今日ですね、奥様とお二人で、東京のある素敵な公園で時間を過ごしました。
We were able to visit the National Bonsai Museum.
盆栽ミュージアムというのがあるんですね。そちらに行ったそうです。
Beautiful demonstrations of that lovely art.
本当にもう素晴らしいアートですよね、あの盆栽というのは。
Thousands of people in this beautiful park.
でもたくさんの人がそこにおりました。
And what a good thing it is to have physical health.
そして、体の健康が支えられているのは大変いいことです。
Nancy, who is a registered physical therapist.
Nancy は、物理療法士、理学療法士ですけれども。
Will be sharing with us beautiful, special secrets of success for physical health.
ですから、彼女がこのように、その体の健康について、少しずつこのヒントを差し上げたいと思っております。
But God has said He wants us to be in physical health and spiritual health.
神様はしかし肉体の健康だけではなくて精神的にも霊的にも健康であってほしいと望んでおられます。
And what a privilege it will be for the next two and a half weeks to study God's word together.
これから2週間半にかけて、神様の御言葉を学ぶという何という特権でしょう。
To understand that the Bible is accurate.
どうぞ理解してほしいんですけれども、聖書は正確です。
You can rely on the Bible.
聖書の言葉に、頼ることができます。
Tonight we're going to discover one of the most fascinating aspects about prophetic understanding.
そして今夜、御言葉の中でも本当にこう心躍る非常に興味深い予言について学んでみたいと思います。
As we look at Revelation of Hope.
黙示録、希望の黙示録ということです。
Now tonight, our subject is Revelation's biggest surprise.
今夜のお話のタイトルは、黙示録における最大のサプライズ。
What parent hasn't looked into the face of a newborn child and asked the question, "What will the future hold for this child?"
赤ちゃんが生まれたら両親はその顔を見て、この子のために将来はどんなだろうと思わないでおれるでしょうか。
Will the world be a safe place for my children and my grandchildren?
この子が、そしてその子の子が生活していく上で、この世界は安全だろうかと。
Is anybody in control of the world?
誰かがこの世界をこう制御してくれているんだろうかと思わないでいられるでしょうか。
Where can I find reliable information for the future?
将来について確かな情報を得ることが本当にできるんだろうか。
The Bible tells us in the book of Deuteronomy chapter 29,
聖書の申命記というところに、
The secret things belong unto the Lord our God.
こう書いてあります。隠れたことは我々の神、主に属するものである。
But those things which are revealed belong unto us and to our children forever.
しかし、表されたことは長く我々と我々の子孫に属し、我々にこの律法のすべての言葉を行わせるのである。
Over 2,500 years ago, God revealed One of his secrets to an ancient pagan king.
約2500年前、神様は、古代の、異邦の王様に大切なことを教えられました。
It's a message for us, for our children and our grandchildren.
それは私たちの時代、そしてその子供たち、その孫の時代に関わる予言です。
And it gives us hope for the future.
そしてそれは将来に対する未来に対する希望を与えるものでした。つまりこの世界は神様が 支配しておられるというメッセージです。
And one day God will put an end to sin and sickness and suffering.
この世に蔓延している罪、それから死、それから病、悲しみ、すべてに神様は終止符を打たれるという希望です。
Tonight we're going to take a journey through history.
それでは今夜ご一緒に歴史の旅をしてみたいと思います。
And discover God's plan for this world.
そしてこの世のためにこの世界のために神様がどのような計画をお持ちかを知ろうと思うのです。
I love to present these lectures.
私はこのお話をするのがとても好きです。
I have to let you in on a little secret.
ここに本当に、素晴らしいことを皆様にお伝えしたい。
Tonight's lecture is one of my favorites.
もう今日のお話は私の一番好きなお話の一つです。
It reaffirms in my own heartThe accuracy of God's word and God Himself.
このお話を学ぶたびに、私は改めて聖書の御言葉が、そして神様ご自身が本当に間違いのない本物だという確信を得ることができるのです。
Now, as we go through these meetings for the next two and a half weeks,
これから2週間半にわたってこのようなミーティングをしていきますが、
and I hope you'll be present on Friday night, Saturday night, Sunday night, and Monday night.
今日が金曜日ですから、金曜日、土曜日、日曜日、そして月曜日の夜まで連続していきます。
And I have to tell you, tomorrow at about 10:45, 11 o'clock, we will have another meeting.
そして明日土曜日ですけれども、午前中10時45分ぐらいからこの場でまた別の、お礼拝があります。
I hope all of you will be present.
ぜひ皆様来ていただきたいと思っています。
But during these meetings, there is a specific theme that we will have.
で、これらのお話の中には特別なテーマがあります。
And it's a theme that I live by myself.
それは、私自身大切にしているテーマです。
If it is in the Bible, then I believe it.
もし聖書にそれが示されているのなら、私はそれを信じます。
If it disagrees with the Bible, then it's not for me.
でももしそれが聖書と合っていないのであれば、示していないのであれば、私はそれを受け入れませんということです。
I hope you will adopt the same theme.
これが私のテーマです。で、皆様もそれを受け入れていただきたい。
In fact, the lecture tonight will prove, it will show this truth.
そして今日のお話はこのことが本当だということを証明してくれます。
That the word of God is absolutely reliable.
神の御言葉というのは本当に信頼に足るものであるということです。
Now let's go back in time.
それでは少し時代を遡ってみたいと思います。
To the bedroom of a king.
王様が寝ています。
600 years before even Christ was on this earth.
イエス様がこの地上に来られるより600年も前のことです。
One night, Nebuchadnezzar, the king of ancient Babylon,
古代バビロンの王様ネブカデネザルです。
He had a dream.
彼は夢を見ました。
When he woke up, he couldn't remember the dream.
ところが目を覚ました時にその夢が何だったか思い出せません。
Maybe that happens to you.
皆さんもそんな経験ありませんか？
You know you dreamed something strange, but you can't quite remember it.
なんか変な夢を見たことは覚えてるんだけれども、それが何だったのか思い出せない。
But the king realized this was not an ordinary dream.
で、この王様はそれは普通の夢ではないというところまでは分かったんです。
Because you see, this dream had been given by God Himself.
実はこの夢というのは神様ご自身が与えられたものでした。
It was outlining history for the next two and a half millennia for 2,500 years.
その夢というのはこれから2500年ぐらいの間の世界の動きを表すものだったのです。
What does it say in Daniel chapter 2 verse 1?
ダニエル書2章の1節にはこうあります。
Well, it says in the second year of Nebuchadnezzar's reign, he had dreams.
ネブカデネザルの治世の第2年にネブカデネザルは夢を見。
And his spirit was so troubled that his sleep left him.
そのために心に思い悩んで眠ることができなかった。
You see, the king was greatly disturbed.
王様は本当に心乱されていました。
So he called all of his wise men, those who were supposed to understand these things.
そこで、王様は自分の周りにいる、知識人たちをこう呼んで、
magicians and astrologers.
いろんな、魔術師だとか法術師だとかそういう人たちがいたわけですけれども、
Let me
urge you to be careful about those who say they know how to predict the future.
特にそういう人たちは将来のことを言い当てることができると、当時は主張していたんです。
Stay away from those who are sorcerers and magicians and people who purport themselves to understand the future, but who are really not driven by thoughts from God.
そしてそういう人たちは今でもいて、いろいろな占いをしたり、それで将来のことが、未来のことが分かると主張する人たちがいますけれども、実はそれは神様から来たものではないことを覚えてほしいと思います。
Nebuchadnezzar told these wise men,
Nebuchadnezzar はこれらの賢人たちにこう言いました。
Tell me what I dreamed last night.
昨夜私が見た夢を教えてくれ。
And then tell me the meaning.
そしてその意味も解き明かしなさい。
Well, the wise men replied in verse 4 of chapter 2.
2章4節にこの賢者たちは答えています。
Tell your servants the dream and we shall give the interpretation.
どうぞしもべらにその夢をお話しください。私たちはその解き明かしを申し上げましょう。
Well, the king got upset.
王様は腹を立てます。
I can't remember what I dreamed.
それが思い出せないんだよ。
You see, God had taken it from his mind.
神様がそれを取り除いてしまったのです。
Now the king goes on in verse 9.
9節には王様はこう言っています。
Tell me the dream and I shall know that you can give me its interpretation.
まずその夢を私に示しなさい。そうすれば私はあなた方がその解き明かしもできると知るだろう。
In other words, the king was saying, don't pretend you know what it is about. I want you to tell me the dream.
そこで王様が言っているのは実際は、分かりもしないことを分かると言うなと言っているわけです。
Oh, but those wise men, they protested.
そこで彼、その賢人たちは抵抗します。
What does verse 10 say?
十節。
There is not a man on earth who can tell the king's matter.
世の中には王のその要求に応じうる者は一人もありません。
And it was true. No one on this earth could do that.
で、これは真実です。この地上で誰もそれができる人はいませんでした。
Only the God of heaven could reveal what the king dreamed in his bedroom.
王様がその寝室で見た夢を示すことができるのは天の神様しかいらっしゃいませんでした。
And it's a principle for us tonight.
それは私たちが今夜覚えなければいけない大事なことです。
Only the God of the universe can accurately reveal the future.
全宇宙の王である神様だけが将来のことを正確に示すことがおできになる。
Well, the king became so angry at these wise men.
その賢人たちの、その自分のしもべたちの言うことに王様はすっかり腹を立てまして。
He said, if you cannot tell me the dream, we are going to kill all of you.
私にその夢を伝えることができないのであれば、お前たちをみんな殺してしまう。
So they all faced death.
本当にそこで、とんでもないことになってしまいました
。Now the news about this reached Daniel.
そのニュースはダニエルのところにも届きます。
Daniel was not a psychic. He was not a sorcerer.
ダニエルは占いをしたりするグループではありませんでしたけれども。
He was one of the king's wise men.
それでも彼は、王様のそのアドバイザー、見識者の一人でありました。
But he was wise because he was connected with God.
彼が知識があったのは、彼に知恵があったのは、彼が神様とつながっていたからです。
Daniel said, "Why are we going to be killed?"
どうして私たちはみんな殺されなければいけないんですかとダニエルは言いました。
Apparently, he was not part of that first group that had been called to the king.
どうやら一番最初に王様に呼ばれたそのグループの中にいなかったので、何が起きたか知らなかったようですね。
The executioner gave him the story.
そこでその執行人がですね、何が起きたかを説明しました。
About the king's dream.
王様の夢の話です。
So Daniel, with great humility, went before the king.
そこでダニエルは、本当にこう静かに王様のところに行きまして。
Dear king, give me a little bit of time.
王様、私に少し時間をください。
Let me go and pray to the God of heaven.
そして私の天の神様に祈らせてください。
And the God of heaven will reveal the dream that you had in your bedroom.
そうすれば天の神様があなたが寝室で見たその夢を表してくれることでしょう。そして私はそれを聞いてあなたのところに戻ってきてまた説明いたします。
Well,
王様はまあそれもいいだろうと考えて。
And at night, God revealed the dream to Daniel.
そしてその夜 神様はダニエルにその夢を表されたのです。
In answer to Daniel's prayer.
それはダニエルの祈りへの答えでした。
During these meetings for the next 2.5 weeks, I hope you will pray to God.
これから2週間半こういう集会を持ちますけれども、どうぞ皆さん神様にお祈りをしてください。
For God answers prayer.
なぜなら神様は祈りに答えてくださるからです。
And the mysteries of God are explained to men and women who pray.
神様がなさるすべての不思議なことは祈り続ける人々すべてに表されます。
In that beautiful chapter 2, verse 23, this was Daniel's prayer.
ダニエルはこのように祈りました。
I thank you and praise you, O God of my fathers.
我が先祖たちの神よ、あなたは私に知恵と力を賜い、私はあなたに感謝し賛美します。
You have given me wisdom and might.
私に知恵と力を賜ったから。
Because God revealed the dream.
神様はダニエルに夢を表してくださいました。
Daniel went in to see the king.
そこでダニエルは王様のところに戻ります。
And in verse 28 it says, There is a God in heaven who reveals secrets.
こう言います。秘密を表す一人の神が天におられます。
And he has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days.
彼は後の日に起こるべきことをネブカデネザル王に知らされたのです。
An amazing prophecy that brings us right down to today here in Japan.
そしてその予言というのは今日日本にいる私たちにも関わってくることです。
And everywhere around the world.
全世界の人々にもそうです。
So the prophecy takes us down through the stream of time.
予言というのはこの時の流れに沿ってずっと先のところまで及んでいきます。
From Daniel's day through Babylon and Medo-Persia.
ダニエルがいたところから、バビロンの時代、それからメディア・ペルシャの時代です。
Greece and Rome.
そしてギリシャの時代、ローマの時代。
It takes us to the divided empires of Europe.
それからヨーロッパの分裂した王国。
It takes us to the latter days, which are our days.
そして私たちが生きているこの最後の時代へと。
So Daniel explained it.
ダニエルはこのように説明しました。
You, O King, were watching and behold a great image.
王よ、あなたは一つの大いなる像があなたの前に立っているのを見られました。
This great image, whose splendor was excellent, stood before you, and its form was awesome.
その像は大きく非常に光り輝いて恐ろしい外観を持っていました。
Then in verse 32 and 33, Daniel explains further.
そして32節、33節にダニエルはさらに細かいところを説明しています。
This image's head was of fine gold.
その像の頭は純金。
Its chest and arms of silver.
胸と両腕とは銀。
Its belly and thighs of bronze.
腹と腿とは青銅。
Its legs of iron.
すねは鉄。
And its feet, partly of iron, partly of clay.
足の一部は鉄、一部は粘土です。
Then Daniel says, "You watched while a stone was cut out without hands."
見ておられた時、一つの石が人手によらず切り出されて。
Which struck the image on its feet of iron and clay.
その像の鉄と粘土との足を打ち、これを砕きました。
And broke them in pieces.
粉々にしてしまった。
Then the iron, the clay, the bronze.The silver and the gold were crushed together.
こうして鉄と粘土と青銅と銀と金とは皆共に砕けて。
And became like chaff from the summer threshing floors.
夏の内場のもみ殻のようになり。
The wind carried them away so that no trace of them was found.
風に吹き払われて跡形もなくなりました。
What an amazing description of this particular dream.
この夢に何という説明がついたものでしょう。
And what happened to the stone?
その石はどうなったと思いますか?
Daniel continued by saying, "The stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth."
ダニエルは続けます。ところがその像を打った石は大きな山となって全地に満ちました。
Now, can you imagine King Nebuchadnezzar's reaction?
これに対してネブカネザルがどんな反応をしたか想像できますか?
The king was in his chair thinking, what does this boy, this man, Daniel know?
王様はこの椅子に座って、このダニエルが言っていることは一体何だろうと思い巡らしていたことでしょう。
But as Daniel explained the dream, King Nebuchadnezzar got closer and closer to the edge of his throne.
ところがダニエルが話を続けるにつれてだんだん身を乗り出してもう本当に一生懸命聞き入っておりました。
He said, that's exactly what I dreamed.
そうだそうだ、私の夢は確かにそうだった。
That image that shines with all the precious valued material.
本当に金とか銀とかそういう素晴らしいものでできたもう輝かしい像の夢だ。
The gold and the silver and the bronze.
もう青銅とか銀とかいろいろなものでできていた。
The iron.
そして鉄の足。
And then the feet with the iron and clay.
確かに足は石と、鉄が混じっていた。
And then that stone that appears without man's hands.
そして手で切り出されていない石が飛んできたのを見た。
That's what I dreamed.
確かに私はそれを見た。
But Daniel, what does it mean?
でもダニエル、その意味は何なのだ?
Oh, Daniel went on because God had revealed the secret to him.
神様はその秘密をダニエルに示されたので、それをダニエルは王様に伝えます。
You, O king, are a king of kings. You are this head of gold.
王よ、あなたは諸王の王であって、あなたはあの金の頭です。
Well, that made Nebuchadnezzar feel good.
まあもちろんそれを聞いてネブカデネザルは嬉しかったと思いますよ。
You see, the head of gold represented Babylon.
金の頭はバビロン帝国を表しています。
Nebuchadnezzar's kingdom.
ネブカデネザルの王国です。
His kingdom ruled the world from 605 BC to 539 BC.
バビロニア帝国は紀元前605年から539年まで存在しました。
Now, my friends here in Amanuma, I want you to note carefully the precise accuracy of God's word in this prophecy.
天沼教会の皆様ぜひ覚えていただきたいんですけれども、このような予言は本当に正確にこの時を表しているということを知っていただきたいのです。
Nebuchadnezzar established one of the most fabulous empires ever to exist on this earth.
ネブカデネザルの帝国は本当にこの世に存在したどの王国にも勝って素晴らしいものでした。
Extremely wealthy.
本当に豊かな国でした。
Full of gold.
そしてもう金とかそういったものが豊かにある国でした。
But Daniel continued.
ところがダニエルは続けます。
Its chest and arms of silver.
胸と両腕とは銀。
Now after Babylon, another kingdom would come up.
つまりバビロンの後には別の王国が起こるというのです。
The Medes and the Persians overthrew the Babylonians.
メディアとペルシャの国がバビロン人を蹴散らかすというのです。
Now you don't have to guess about this prophecy.
まあこれはですね、予言がなくても皆様ご存知だと思います。
Just look at verse 39.
では39節。
Because it says, after you shall arise another kingdom.
あなたの後に起こる、あなたに劣る一つの国が起こります。
So Babylon would not last forever.
バビロンが永久に続くわけではなかったのです。
Another kingdom would arise.
別の王国が起きるというのです。
And history tells us exactly how this happened.
そして歴史を見るとどのようにしてそれが起きたかがわかります。
In Daniel chapter 5,
ダニエル書5章には、
Now you'll note that we're referring a lot to the book of Daniel.
ダニエル書からたくさん読んでいることを皆様お気づきだと思いますが、
ダニエル and the book of Revelation are very much connected regarding prophecy.
聖書のダニエル書とそれから最後の黙示録というのは、予言という意味で非常にこうつながりがあります。
ダニエル is in the Old Testament, Revelation is in the New Testament.
ダニエル書は聖書の旧約聖書にあって、黙示録は新約聖書にあります。
And over the next two and a half weeks, we will discover how related these two books are.
そしてこれから2週間半の間、私たちはこの2つの本がどのように。
The wine was being drunk.
そしてワインが振る舞われて。
It was a great feast and it was filled with debauchery and evilness.
でも素晴らしいご馳走がたくさんあって、でもそこに溢れているのも不貧不幸な不道徳な、そういう宴会でした。
People were celebrating the greatness of Babylon.
人々はもうバビロンが素晴らしいと言っていたんです。
Be careful to each of us not to become infatuated with our own importance.
自分がどれだけ大切な存在か、あるいは自分がやっていることがどれだけ立派かということにあまり目を向けないように私たちは気をつけなければいけません。
In your life, don't depend just on your skills and your talents. Depend on God.
自分のスキルとか、自分に与えられた能力とか、そういったものに頼るのではなく、神様に頼ることが必要です。
Right in the middle of this great feast of evil intent, God intervened.
そしてこの本当に、もうどんちゃん騒ぎをしているこの宴会のただ中に神様が介入されました。
A bloodless hand wrote on the wall of that great room.
本当に血の気のない大きな手が突然現れて、その宴会場の壁に文字を書きました。
It wrote the words many.
まずメネという言葉。
God has numbered your kingdom and finished it.
神はあなたの治世を数えてそれを終わらせられた。
Tico,
テケル。
You have been weighed in the balances and found wanting.
あなたは天秤にかけられ不足とみなされた。
Peres,
最後に、テケル、ペレス。
Your kingdom is divided.
あなたの王国は二分される。
And given to the Medes and the Persians.
そしてメディアとペルシアに与えられる。
Now Daniel's interpretation can be verified by any good history book about Babylon.
ダニエルが語ったこの予言はですね、バビロンについてのいろいろな歴史書を調べるとそれが正しいということがわかります。
This is an amazing, interesting fact about what next took place.
これは本当に実際に何が起きたかを知らせる非常に興味深い描写です。
The general of the armies of the combined countries of Media and Persia
メディアとペルシアという2つの国の連合軍の将軍が
According to history, overthrew Babylon.
やってきてそのバビロンを滅ぼしてしまったのです。
But Daniel was not the only one who predicted this.
でもこれを予言したのはダニエルだけではありませんでした。
God named Cyrus 150 years before he was even born.
これをこの占領を行ったこのキュロスという王様については、彼が生まれる150年も前に実は神様が予言しておられます。
Look at what the prophet Isaiah predicted.
イザヤ書にはそれが書かれています。
Isaiah 45 verse 1.
イザヤ書45の1節。
Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have held, to subdue nations before him.
ここにはクロスと書かれておりますけれども、歴史書ではそれをキュロスと呼んでおりますので、同一人物です。私は我が受講者クロスの右の手を取って、もろもろの国をその前に従わせとあります。
Yeah, and loose the armor of kings to open before him the double doors so that the gates will not be shut.
もろもろの王の腰を解き、扉をその前に開かせて門を閉じさせない。
Now here's exactly what happened.
こういうことが起きたんです。
His soldiers from Media and Persia dug up canals to divert and dry up the Euphrates River.
メディアとペルシアのその2つの王国の連合軍がですね、このユーフラテス川に運河を作って水をそこに流して、その川を干上がらせてしまいました。
And when the river which flowed through the city was diverted around the city,
そして、そのバビロンの国の中にその川が流れていたんですけれども、
The river was no longer there, it was just the river bed.
そしてもう水がなくて、もう川床がむき出しになりました。
No one ever expected for people to do that.
誰もそんなことをすると思わなかったので、そういうふうになってしまう。
All the leaders were in the great feast rejoicing about themselves.
そしてその大臣たちはもうみんな、バビロンは素晴らしい、私たちは素晴らしいと、そこでもう宴会で酔っていたわけですが。
And the Medes and the Persians walked right through the gates, under the gates, that were to protect the city and invaded Babylon.
メディアとペルシャの連合軍はその干上がった川床を歩いて、その城壁の下をくぐってバビロンに侵入しました。
You see, God's prophecies are true.
神様のこの予言が成就したわけです。
And 150 years before Cyrus was even born, Isaiah predicted Cyrus would come.
このクロス王がこういうことをするということを彼が生まれる150年も前に預言者イザヤが預言しておりました。
Now a third empire is depicted by the thighs of the statue.
さて先ほどの像ですけれども第三の国が、この太もものあたりで表されています。
A third kingdom of bronze which shall rule over all the earth.
その次に起こる第三の国は青銅で全地を支配します。
You see, Alexander the Great of Greece.
ギリシャのアレクサンダー大王
led his armies with bronze armor.
彼の軍隊はみんな青銅の鎧兜をつけておりました。
Bronze helmets.
ヘルメットもブロンズ、青銅でした。
Bronze breastplates.
で胸当てもあり。
Bronze shields.
そして盾もそうです。
Bronze handles on the swords.
そしてその剣の取っ手も青銅でした。
The Greek armies dominated the world.
そしてギリシャ軍が世界を征服しました。
Babylon, Medo-Persia, Greece.
バビロン、メディア、ペルシャ、それからギリシャです。
But would Greece last forever?
さて、ギリシャはそれから永遠に続いたでしょうか?
The 40th verse says, And the fourth kingdom shall be as strong as iron.
40節、第四の国は鉄のように強いでしょう。
Now the great English historian Edward Gibbon
英国人の歴史家エドワード・ギボンという人がいますけれども
He was not even a Christian or a Bible believer.
この人はクリスチャンでもないし聖書を信じているわけでもなかったんですけれども
But he wrote a great volume called The Decline and Fall of the Roman Empire.
ところがローマ帝国衰亡史という本を書いています
And he says that the images of gold, silver or brass
その中で彼は金銀銅の像は
That might serve to represent the nations and their kings.
それぞれの国民と王を代表しており
were successively broken by the iron monarchy of Rome.
続いて君主政治であった鉄のローマによって打ち破られたと書いています
And indeed, that's exactly what happened.
それが本当にそのまま成就しました
Rome ruled the world from 168 BC.
ローマは紀元前168年から
to 476 AD
西暦476年まで
about 500 years
約500年の間支配しました
It was during the time of Rome that Jesus was born
そして実はその間にその期間にイエス様が生まれています
that Joseph and Mary fled the Roman Empire to Egypt
マリアとヨセフはローマの手を逃れてそのローマ帝国からエジプトに行きました。
Jesus was tried by a Roman governor.
そしてイエス様が十字架にかかった時には、ローマの総督に裁かれています。
Crucified by Roman soldiers.
そしてローマの兵士によって十字架につけられました。
Rome appeared for 500 years to be absolutely invincible.
本当にローマは500年の間全く無敵のように見えました。
Ruled the then known world.
もう本当にこう広いエリアを治めておりました。
But what did the Bible predict?
ところが聖書は何て書いてますか?
Whereas you saw the feet and toes partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided.
あなたはその足と足の指を見られましたが、その一部は陶器師の粘土、一部は鉄であったので、それは分裂した国を指します。
And the Bible did not predict a fifth world empire to rise after Rome.
ローマの後、第五の国が起きるとは聖書は書いていません。
Another single power would not follow Rome.
つまりローマの後には一つの王国が支配するということはなかったのです。
The feet of iron and clay.
鉄と粘土でできた足というのは
would represent the different divisions of the Roman Empire.
それはローマ帝国の中でもいろいろな部分があったということを表しています。
And Europe was divided just like the prophecy said.
そしてヨーロッパ諸国は予言の通りになりました。
The barbarian tribes attacked Western Europe.
西ヨーロッパのあたりをこの未開発の部族たちが攻撃しました。
And these tribes divided the Roman Empire.
そして結局ローマをこう分裂させていったのです。
Verse 43 of Daniel 2.
ダニエル書2章の43節。
As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men, but they will not adhere or stick together.To one another, just as iron does not mix with clay.
あなたが鉄と粘土との混じったのを見られたように、それらは婚姻によって互いに混ざるでしょう。しかし鉄と粘土とは相混じらないように、彼とこれと相混じることはありません。
Throughout the history of the kings of Europe,
ヨーロッパの各王朝の歴史を見てみるときに、
they have attempted to intermarry in the different families to bring the kingdoms together.
お互いに政略結婚を繰り返してお互いの協力体制を築こうとしてきました。
This can be verified by history books.
歴史書を見ればそれが明らかです。
One of the famous examples of this was by Napoleon Bonaparte.
例えばナポレオンの例が非常に有名です。
He divorced his wife Josephine.
彼はジョセフィンという妻がいたのにその人を離婚してでも。
And he married a lady Louise of Austria.
オーストリアの王女ルイーズと結婚しました。
So that he could secure a better relationship with that country.
で、それはオーストリアとの関係を良くするためであったわけです。
Because Napoleon wanted to unite Europe.
なぜなら、ナポレオンはヨーロッパを統合したいと考えていました。
But as the prophecy predicted, he failed.
しかし、予言に書いてある通り、彼はそれに成功しませんでした。
They will mingle with the seed of men, but they will not adhere one to another.
それらは婚姻によって互いに混ざるでしょう。しかし、彼とこれと愛がすることはありません。
Now there was a second way that the rulers of Europe tried to unite that continent.
今度はヨーロッパの諸王たちは別の方法で統合しようと考えました。
They attempted to do it through war and conflict.
それは戦争によって、それから圧力によってです。
Charles V wanted to unite Europe.
例えばカール5世です。
He failed.
彼も失敗しました。
Napoleon tried to unite Europe. He failed.
ナポレオンもヨーロッパを統合しようとしましたが失敗しました。
Napoleon wrote in one of his journals, "There will be one Europe, one currency, one language."
ナポレオンの日記にはこう書いてあります。ヨーロッパは一つになる、通貨は一つ、言語は一つ。
But when Napoleon was defeated in the Battle of Waterloo in 1815,
ところが1815年にワーテルローの戦いで敗れたときに、
he said, "God Almighty is too much for me."
全能の神は私にとってあまりにも偉大すぎる相手だと彼は記しています。
I want to tell you the Bible is accurate.
本当に聖書は正確に記しているということを知っていただきたい。
All these attempts to unite Europe for any length of time have had to deal with these few words from an ancient prophecy.
誰でもこのヨーロッパを統合したいと思う人はこういう予言の言葉に直面しなければなりませんでした。
They will not adhere one to another.
彼とこれと混ざることはありませんということです。
And indeed, this prophecy is even beingShown true today.
そして今日でもそれは事実です。
You see, Charles V and Charlemagne, Hitler, Stalin, Napoleon, they all tried to unite.
世界のリーダーたち、ナポレオンだとかヒトラーだとか、いろいろいましたけれども、誰もそれに成功しませんでした。
But they failed.
みんな失敗してしまいました。
An ancient prophecy in Daniel chapter 2 declares.That from the days of the Roman Empire, Europe would never be united.
そしてダニエル書2章にはこう書いてあります。この王国はもうそれから決して一つにならないと。
And the book of Revelation describes an attempt at the very end of time to unite Europe.
さて黙示録にも実は世の終わりにはもう一度このヨーロッパの国々が一つになろうとするという予言が書かれています。
In a religious political Union.
でその方法はというと政治的宗教的結合というものです。
In Revelation 17, verses 12 to 14,
黙示録17章12節から14節。
Says the ten horns which you saw are ten kings who have received no kingdom as yet.
あなたの見た塔の角は10人の王のことであって、彼らはまだ国を受けてはいないが。
But they receive authority for 1 hour as kings with the beast.
獣と共に ひと時だけ王としての権威を受ける。
Now here's the significance of this prophecy.
この聖句、この予言には非常に重要な点があります。
For a short period of time, the nations of Europe and the rest of the world will enter into a confederation.
ひと時だけヨーロッパの国々、そして世界が一つのこの連合に入るというのです。
Just before the coming of Jesus.
で、それはキリストの再臨の直前に起きます。
Now notice how Revelation describes this temporary unity.
この一時的なユニオン、一致がどういう意味か考えてみましょう。
They are of one mind and they will give their power and authority to the beast.
彼らは心を一つにしている。そして自分たちの力と権威とを獣に与えると予言は書いています。
So in prophetic language, 1 hour means a very short period of time, not literally 1 hour, but a short period of time.
この日本語で一時だけって書いているのが英語では one hour ですから、これは時期的な1時間ではなくて予言的な表現で短い表現と言っています。
The nations would come together of Europe.
で、その短い期間だけヨーロッパの国々が一つにまとまろうとするというのです。
Now, are there efforts to unite Europe today?
ヨーロッパの国々がまとまろうとするそういう努力は今日見られますか？
Absolutely.
確かに起きています。
There is the European Union, which has the theme "Many Voices, One People."
ここに書いてあるように、主従の言語と一つの民というヨーロッパの連盟がありました。
Trying to unite through monetary activity.
それから、このような、通貨を一つの通貨を使おうとしました。
And eventually through a political and religious unity.
そしていずれは政治的なそして宗教的な一致を生み出そうとしたのです。
And it says in the Bible, these will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them.
黙示録の予言は続けて、彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は彼らに打ち勝つと書いています。
And the reason why we're not interested in earthly kingdoms is because Jesus has promised us a heavenly one.
私たちが今日地球上のどの国が制圧するんだろうということにあまり関心を持たないのは、天のイエス様がいずれ戻ってこられて、天の王国を確立するということを知っているからです。
Revelation 17 tells us,
黙示録17章にはそう書いています。
For he is Lord of lords and King of kings.
子羊は主の主、王の王。
And those who are with him are called, chosen, and faithful.
子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たち。
Oh, I want to be part of that wonderful group.
から思います。
I hope tonight God is impressing your heart to be part of those who are chosen and faithful.
今夜、神様が皆さんの心にもこの召された選ばれた忠実な者たちに入りたいという思いを与えてくださいますように。
The return of Jesus Christ is the only hope for this earth.
この地上のただ一つの希望というのはイエス様の再臨です。
Now, did the dream stop there with those feet?
ネブカデネザル王様の夢はその足のところで終わりました。
No, verse 34 says you watched, this is Daniel talking to Nebuchadnezzar, you watched while a stone was cut out without hands.
しかしもうちょっと続けて、2章の34節に見ておられたとき、一つの石が切り出された。
Which struck the image on the feet of iron and clay and broke them in pieces.
その像の鉄と粘土との足を打ち、これを砕いた。
You see, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed.
神様は二度と滅ぼされない王国を作られます。
What is this rock that smashes the image?
あの像を砕いた石とは何だったでしょうか?
It is the rock of ages, Jesus Christ.
あれはあの石というのは、世の、末の石と呼ばれるイエス・キリストご自身でありました。
We can have no confidence in earthly kingdoms that rise and fall.
私たちは本当に起きては滅びるこの世の国に信頼を置くことはできません。
But we can trust in God's power and His kingdom because it will never fall.
しかし神様とその王国には信頼を置くことができます。なぜならそれは決して滅びることはないからです。
Because that stone will break in pieces and consume all these kingdoms and it shall stand forever.
これらの諸々の国を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのです。
So there is help and hope on the way.
これから私たちの前には希望と喜びが待っています。
Revelation 11 verse 15 tells us.
黙示録11章にはそれが書いてあります。
And there were loud voices in heaven saying, "The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever."
15節、すると大きな声声が天に起こっていった。この世の国は彼らの主とそのキリストとの国となった。主は世々限りなく支配なさるであろう。
So Babylon rises and falls.
バビロンが起きて滅びました。
But he shall reign forever.
しかし主は永遠に治められます。
Medo-Persia and Greece rise and fall, but he shall reign forever.
メディアとペルシャとそしてギリシャは起きてそして滅びていきました。でもキリストの王国は残ります。
Rome rose and fell, but Christ's kingdom reigns forever.
ローマも起こって滅びていきました。しかし主の王国は続きます。
The Roman Empire is divided, and the European Union rises and falls, but Christ is standing forever.
ローマ帝国は様々な国々に分かれました。そして全てのヨーロッパ諸国が何とか一致しようとした。でもそれができていない。しかし神様の王国は残ります。
The longing of the human heart is for peace and security.
人々の心の中には平和と安全を求める気持ちが非常に強いと思います。
We long for a society that is stable and full of peace.
本当に平和に満たされた安定した社会に行きたいと私たちは願っています。
Where our children and grandchildren can grow up without disease and devastating poverty.
私たちの子供たちが、そしてその孫たちが、苦しみにさらされることなく、食料困難になることもなく、貧しさになることもなく、過ごしてほしいと願っています。
During the terrible war recently in Liberia in Africa.
アフリカのリベリアの内戦のことを覚えていらっしゃると思います。
Nancy and I had the privilege of living in the country next to Liberia, Ivory Coast.
私たち、妻のナンシーと私は、リベリアの隣の国にしばらく住んでいたことがあります。
My heart was broken about the terrible things happening in Liberia just a few years ago.
本当に数年前、リベリアで何が起きたかを聞いて、本当に胸が潰れる思いでした。
A missionaryNamed Pastor Fisher was lecturing to students in that country.
その国にフィッシャー牧師という宣教師がいて、そこで生徒たちに授業をしていました。
And he was telling them about the second coming of Christ.
で、彼らにイエス様の再臨について教えていたんです。
And he just quoted from the book of 1 Thessalonians.
テサロニケ第一の手紙から引用しました。
Where it says, "The Lord Himself shall descend from heaven with a shout."With the voice of the archangel and the trumpet of God.
このように書いてあるところです。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこられ
る。This is a beautiful text. I hope you will keep it as one of your favorites.
これ本当に素晴らしい描写です。ぜひ皆様もそれを味わっていただきたい。
It goes on to say, "And the dead in Christ shall rise first."
でその時キリストにあって死んだ人がまず最初によみがえり。
Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air.
それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ空中で主に会う。
And thus we shall be with the Lord forever.
こうしていつも主と共にいるであろう。
But one of the students said, "Pastor, what will he say when he shouts?"
そこで生徒の一人手を挙げて、先生、イエス様が叫んだって書いてありますけれども、何て言われるんですかと聞いたのです。
Pastor Fisher was surprised by this question.
フィッシャー先生はその質問にびっくりしました。
I guess he had never thought about what is God, what is Christ going to shout when he comes.
大きな声を出したと聖書には書いてありますけれども、何て言ったのかなんて考えたこともなかったからです。
Pastor Fisher said, I wanted to leave this question to the side and I just didn't really know.
まあ、フィッシャー先生は何て言ったかもちろん知らなかったので、ちょっとそれをこう、脇に置いてしまいたかったんですけれども。
But this particular man asked this penetrating question.
しかし、この生徒が本当にこう真摯に心に突き刺さるようなそういう質問をしてきたのです。
People in that environment had gone through terrible experiences.
というのはその地方の人々は本当に、悲惨な経験を繰り返しておりました。
Losing loved ones and seeing death all around them.
本当に周りも多くの人が死んでいって愛する者たちを次々に亡くしていくという経験をしていました。
And finally, Pastor Fisher responded to the young man.
そしてフィッシャー先生はやっと口を開きました。
He said, Christ will say enough.
もし多分イエス様はもうたくさんっておっしゃると思う。
He will shout enough when he comes back.
帰って来られるときにもうたくさんだってイエス様は叫ばれる。
The student said, "Well, what do you mean enough?"
それどういう意味ですかって生徒が聞きます。
Enough suffering.
もう痛みはもう十分。
Enough starvation.
もう飢えもたくさんだ。
Enough terror.
もう悲しみもたくさんだ。
Enough death.
そして死ももう十分だ。
Enough indignity to human beings.
そしてもう人の尊厳を失うことはもうたくさんだ。
Enough sickness and disease.
やがてイエス様はいらっしゃいます。
He will come streaming down the corridors of space and sky.
宇宙のある一角から降りてこられる。
One day he will blaze past all the planets to come to this earth.
そしていろいろな惑星の間を、通り過ぎて私たちのところに来てください。
And one day this earth will shake.
そしてこのその日地球は揺れます。
One day we will look up into the sky and we will say, "Here is the God that we have waited for."
その日私たちは天を見上げて、私はこのイエス様を待ち望んでいたと言うでしょう。
And Christ will take us to heaven with Him.
そしてイエス様は私たちを天国へ連れて行ってくださいます。
We will be with Him and reign forever.
そしてイエス様と一緒に永遠に治めるのです。
Oh, I want to be ready for that event.
私はその日のために用意ができていたい。
How about you?
皆様はいかがでしょうか?
Jesus reaches out to you tonight.
今夜イエス様が皆様の心に語りかけてくださっていると思います。
He invites you to ask Him to sit on the throne of your heart.
そして自分の心の真ん中に座ってくださいという祈りを誘ってくださっています。イエス様を心に招き入れるとき、私たちは永遠の御国でイエス様と共に治めることができます。
Tonight I invite you to choose to make a commitment to discover what Christ and His kingdom is all about.
イエス様の王国とその、知性が何であるかをもっと知ろうという知りたいという選択をぜひ今夜していただきたいと思います。
The kingdom that is represented by that stone which smashes that statue and lasts forever.
そのイエス様の王国というのはあの夢の中で象の足を打ち砕いたあの石です。そしてその象は粉々に壊れてしまいました。
By God's grace, may He touch your heart tonight.
今夜、神様が皆様の心に触れてくださいますように。
To be connected with Him every day.
そして毎日イエス様とつながっていることができますように。
And be ready for this great event.
そしてこの素晴らしい再臨の日に私たちを備えさせてくださるように。
Tonight you will have a card that we would like to invite you to fill out.
フィードバックカードを皆様お持ちかと思いますけれども、どうぞそれをご記入いただきたいと思います。
A card that will give a little bit of your own reaction to this lecture.
今日のお話に対する皆様の反応を伺いたいと思います。
I have understood the lecture well and was blessed. You can check that.
よくわかりました。そして祝福されましたという気持ちになれるのでしたら、そこにチェックマークをしていただきたいと思います。
But if you didn't quite understand it, you also can make comments underneath. I have some questions.
でももし理解できないことがあれば、その下にコメントを書くところがありますから、そこにご記入ください。
You can help to solidify your thoughts on the subject by filling out the card.
このようなカードを書くことによって自分の考えを整理することができると思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioburst.org へアクセスしてください。